ペシャルフィーチャー里山へ行こう。掲載している動植物はすべて市内で撮影しました。さあ、あなたも見つけに出かけてみましょう。紙面には市内で撮影された動植物の写真が24枚掲載されています。里山は古くから人の暮らしに欠かせない森林資源を得るための場所でした。また新緑から紅葉、落ち葉まで四季折々の風景の中を、さまざまなウサギやキツネが走る里山は四季の移ろいを感じられる憩いのありました。里山は人々の営みの中で適切に管理されていましたが、化石燃料の普及とともに人と里山の関係は失われていきました。その結果、明るく四季の変化に満ちた人を受け入れる森は、暗く鬱蒼とした人を拒む森へと大きく変化していきました。里山を保全するための活動、昔ながらの親しみやすい里山が失われていくことに危機感を覚えた市民の皆さんが、仲間たちと共に里山保全活動を始めました。本市では里山保全活動に取り組む団体をにぎわい里山づくり団体として認定し、活動を支援しています。これまでに28団体を認定しており、5年間の支援期間を過ぎても8割近くの団体が活動を継続していることから、東近江市民の里山保全に対する熱意を感じ取ることができます。里山の魅力、家を出ればふと目に入る里山、さまざまな生き物や植物が息づき、私たちの暮らしに潤いを与えてくれる自然がすぐそこにあります。そんな里山の大きな魅力は、子どもから大人まで幅広い世代の人がさまざまな形で関わり、その恵みを受けることができることにあります。今回は現代における人と里山の関わり方の一部を紹介します。インタビュー、里山を守る人々、ボンジュール里山保全クラブ、阿部俊三代表。蒲生岡本町にある盆石寺の裏山で保全活動を続け、2021年にボンジュール里山保全クラブを立ち上げました。多様な動植物が生息生育する里山の自然を生かした四季折々のツアー開催や、保全のために伐採した材木を薪にして販売することで活動資金を得て、持続可能な保全活動を目指しています。これからも多くの人に親しんでもらえるようなツアーを企画し、里山の魅力を伝えていきたいと思います。中野地区まちづくり協議会50年森整備班、谷口和夫代表。東近江市福祉センターハートピアに隣接する里山50年森で活動しています。整備前の50年森は木々がうっそうと生い茂り、大量のゴミが放棄された放置林でした。この森を子どもたちが遊べる森にしようと、10年前から環境整備に取り組んでいます。身近な自然の中で遊ぶ子どもたちは生き生きとした姿を見せてくれます。50年経ってもカブトムシに出会えるような森をみんなで残していきたいです。東近江里山ナニーズ、森高仁直美代表。里山保育が広がることを目指し、2019年に発足した団体です。ナニーとは英語で乳母という意味。市内の主婦を中心に現在23人のメンバーで、里山保育の下見やプログラムの作成を行うとともに、動植物や危機管理などについて学んでいます。自然に接することの楽しさや、そこから生まれる探求心、想像力、自然の中で時間を忘れ夢中で過ごせる機会を子どもたちに送りたいという思いで活動しています。